人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は福岡県立美術館で開催中、鹿児島誠毎日展を特集していきます。スタジオには当番組プロデューサー三好剛平です。おはようございます。
おはようございます。
先週に続いての2週目ということになります。
はい、鹿児島誠さん、陶芸家アーティストとかして、まあ、活動してらっしゃる方で、うん、まあ、福岡県生まれですね、
うん、
で、まあ、申し上げたように、陶芸作品を中心に、うん、テキスタイルとか、うん、版画とか、うん、いろんなですね表現の形態で、多彩な仕事をまあ展開されている、
はい、
まあ、鹿児島さんなわけですけれども、うん、まあ、今回の、この展覧会は、地元福岡で開催される、まあ、初の大規模な展覧会になるということです、
うん、
はい。
さらにまあ、福岡でのこの県立美術館での開催ということで、うん、楽しめる部分もあったりするんですよね。
そうなのよ、うん、ちょっとこれは ね放送の中でも触れておりますので、ぜひともね、うん、そこ楽しんでいただきたいわけですけど、
うん、
まあ、先週ね鹿児島さんの言ったらご来歴から、うん、その創作 の基本的な部分というか、うん、どういう思いで作品創作をしてらっしゃるのかっていうところを、うん、まあ、お聞きしたわけですけれども、
うんうん、
今週はね実際に開催されているこの毎日展自体のですね、
うんうん、
中身の方にですね踏み込んでいく形になっております。
はい、それではインタビューをお聞きください。
いや、もう本当になのでそういう作品群が見れた後にですよ、うん、この真ん中のこの展示の中で真ん中のブロックに当たるのかな、いうところで実はお皿と物語が同時にこう展開するようなコーナーがありまして、これが蛇の住む水たまりということで、梨木香穂さんですかね、
はい、
と一緒にやられた展示があると思うんですけど、まずこれ、ちょっとどういう展示でどういう風なプロセスであれが生まれたのかっていうのをちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、いかがでしょうか。
ですね、あれに関しては私が、まあ、今回の展示のために切りよく200枚準備しろと言われましたので、うん、展示用に、まあ、じゃあ200作りましょうって言って本当に200作ってるんですね、
うん、
その中から何かやっぱりそのストーリーができそうなのにできないってやっぱりこう皆さんこう感じられるんですよ、うん、
はい。
でこれはもしかしたらそのプロフェッショナルの方がご覧になるとまた違った解釈ができるのではないかっていうところも一つありだと私が勝手に思っているんですが、
はい、
そういうところから何か絵本を作ろうっていう企画をしてくださって、
はい、
でそれで梨木香穂さんに絵本を作ってもらいたいっていうところで作っていいかっていう連絡が来たんです、
はい、
で私今も申し上げましたけれども絶対その一コマ漫画にならないように、うん、ストーリーが発生しないように、例えばその猫のモチーフのお皿を抜き出して4枚抜き出してじゃあそれを並べたら4コマ漫画になるのか、あるいはそのお話ができるのか、
うん、
でどれもそのキャラクターが語りかけてこないように私は作っているので、うん、無理だと思ったんですね、
うん、
お話を絵本を作るっていう企画が、はい、でお名前は梨木さんのお名前を聞いた時にも、いやいくら梨木さんが素晴らしい作家だというのは もちろん認識してましたけれども、いくら梨木さんでも無理だろうと、うん、なぜなら私がもう物語ができないように作ってるから、
はい、
と思ったんです。ですからもしその絵本を作るにしてもきっとルナールの博物誌みたいな、はい、超二つ折りの恋文が花の番地を探しているっていう、そういう短いフレーズの、まあ、三分のようなストーリーというか、一枚のお皿に対して、まあ、梨木さんが感じられた何かちょっとこう面白いお話が短く作っていかれるような 絵本になっちゃうだろうなって思ってたんです、うんうん、でそれが結局あの原稿をなしきさんが出し切ってきてくださった時にもうあんなにこうすごいそのもうなんて言うんでしょうか、年齢性別、うん、お立場関係なく誰でもが自分のことだと思ってもう魂が震えるようなお話を書いてくださったので、もう本当にプロフェッショナルの文学者ってこういうことができる人なんだとびっくりしましたね。
あれはじゃ あのプロセスとしてはまずお皿ありきだったんですね。
そうなんです。ですから200枚の中からまあ30枚選んでくださっているんですけれども、どっちかというとお皿だけ見ると全然何のつながりもないんですよね、うんはい、何のストーリーもやっぱりできないようになっていて、うん、そこはまあ私の狙い通りではあるんですが、うんはい、それがもうそのなしきさんはその魔法を解いていく、魔法をこう解除していくっていうような言い方をしてくださっているんですけれども、うん、その方法さえ見つかればお話はいくらでもできていくっていうふうにおっしゃっていて、うんそうやってなしきさんにもあの魔法を解かれてお話を作られてしまいましたね。すごいな。
そっか、そういう経緯であれが出来上がってるんですね。
ですから私は実はそのお話をなしきさんに作っていただくって聞いた時からご挨拶にじゃあ伺った方がいいんじゃないかって申し上げたり、うん、あのそうするといや大丈夫ですって言われちゃって、でお話ができましたって言って原稿を拝見した時にもこれはちょっと私も感動して、うん、なしきさんにお礼言いに行かなきゃいけないよねって言ったら、うん、いや行かなくていいと思いますって言われて、で実際その展覧が始まった時にこれなしきさんになんか報告に行かなくていいのって聞いたら、いや鹿児島さんは多分なしきさんに会わなくていいと思いますって言われて、
なんでなんで
何なんでしょうね、できっとどこかで偶然ばったり出会ってしまったら、あるいはすれ違う時に、うん、ああなしきさんってお声掛けができればいいんじゃないですかって言ってくださっていて、なんかねそこもちょっと不思議な感じが自分ではしているんですけれども、うん、じゃあいつかちょっとなしきさんにばったり出会えたらお礼を言う感じにしとこうかなって自分では思っちゃってるんですけれども、うんあのそういう不思議な話ですね、うん、ですから一度もお会いしてないんです。
なるほどな、普通で考えると、うんうん、やっぱあれその言ったらまず大体こんな物語にしましょうなんて言って、うん、あのすり合わせて、うん、でじゃあそれにふさわしい、
ね 作品を
、うん、あのお皿作っていきますよみたいにして、はい、作るものかなとかって思うわけですけど、うん全然そうではないプロセスだったっていうのを今お聞きして、
そうですね、
でもなんかその多分そうしないことで言ったらその鹿児島さんとなしきさんがもっと言えばなしきさんがその鹿児島さんのことを知りすぎないというか、はい、その距離感を言ったらやっぱそれも一つの緊張感だと思うんですけど、を保てたことで多分逆説的に多分その物語の自由度であったりとか、はい、飛距離を多分担保できるものは今のお話聞いてると、であと仕上がったものを見るとあったんだろうなっていう気はしますね。
そういう意味ですごく面白い作り方ができたと思っているので、いつかお会いするのが楽しみではあるんですけれども、ただですね一つだけあの中30枚の器の中1点だけは私が後から作り直させてほしいってお願いして作り直させていただいたものが1枚だけ入ってるんですよ。でそれはあのなしきさんがもうお話を作られた後にパーフェクトだったんですけれども、あまりにもちょっと私がなしきさんのお話についていけてない器が、でこれはちょっとあまりにもなしきさんに対して失礼なのではないかと、こんなものになしきさんがお話をつけてくださっているんだったら私ももうちょっと気合い入れたところを一箇所だけでも後からなんですけれども作らせてもらいたいって、これはもう私がすごく強くお願いをして、後半の1枚だけ、一番最後ではないんですけれども、うん、動物たちがいろいろ変化をしていくわけなんですけれども、はい、まあ、水たまりの中でそれが起こっていく、うん、で私はその後半のところにだいたいその動物たちがこう水たまりを上から覗いていくストーリーなので、うんはい、私はあえて水たまりの底から水面を見上げたっていう場面を想像して、はいうんちょうどその森と森の間の地面にあった水たまりという設定だったので、まあ水たまりの底から水面を見上げて 左右から森が張り出している。で水面にそのいろいろなその動物たちが変化する前の姿で漂っているっていうのだけは1枚後から作らせていただきました。ただ絵本読んだ後のその感想画みたいになってはいけないし、きちんとやっぱりその皿としての機能もずっと繰り返し申し上げているように、皿としてもきちんと成立させなくてはいけない。そういうところのいろいろなこうジレンマがありつつ、でもその作業をさせていただくのはすごく楽しかったです、
うん、そうですか。
こんな作り方をしたのは初めてだなと思いながら、多分私最初に梨木さんがお話を作ってくださって挿絵的な皿を作れって言われたら一枚も多分作れなかったと思うんですよ絶対に、やれないって、もうそもそももう無理だってお断りをしてたと思うんですけれども、今回はその私の皿に梨木さんが作ってお話をつけていただいた、でもうそこになんとか追いすがってでもついていきたいっていう私の気持ちで1枚だけやり替えをさせていただいたっていうところで、なんとかその本当に協業ですよね、コラボレーションとしてなんとか私が少しだけでもちょっと梨木さんに近づけたかもっていう1枚にはなったので、全体としてなったので、それは私にもすごくこう学びというか勉強にはなりましたね。
理想的なコラボレーションでしたですね。で展示の中では、鹿児島さんが企業さんであったりとか、ところと一緒にやって作られたそのプロダクトのものたちもですね、たくさん展示をされているんですけれども、作られる背景であったりとか、その面白さっていうのがあると思うんですけれども、鹿児島さん、ちょっとよければそれについていくつかご紹介いただいてもよろしいですか。
そうしましたら今でもいろんな企業の方ですとかブランドの方たちと楽しくものづくりはできているんですけれども、入ってこうパッと目を引くところにピンクのワンピースがございまして、でそれはロサンゼルスにあるドーサというブランドの、ワンピースなんですけれども、それはクリスティーナ・キムという女性が一人で立ち上げたブランドなんですけれども、もともとそのクリスティーナのやっている仕事というのが、彼女はアートから美術史なんかを勉強していた人なんですけれども、そこからファッションに入ってきた人で、美術でいろいろなその社会問題とかそういうものをこう世の中にこう質問していく、どうなんだろうかっていう、こういう考え方があってもいいんじゃないかっていうのをこう提案していくような仕事を一番最初若い頃はしていたらしくて、でその後に洋服を作り出すんですけれども、例えばピンクのワンピースはインドで作られているんですけれども、プリント自体はそこはもう本当に素晴らしい技術を持っていたんだけれども、おじいちゃんとかおばあちゃんしかもう残っていない村で、ウッドブロックでプリントをしていくんですけれども、その技術がもうなくなろうとしているところだったんです、それをなんとかこれを存続できないかってその村からクリスティーナが言われて、じゃあこういう仕事だったらできるかとか、これだったらやれるかってこうリサーチをして、それでじゃあ日本にいる誠のデザインが面白いから、これをじゃあみんなで作っていってくれるっていうふうに言って、仕事をそこに頼む、そうするとそのおじいちゃんおばあちゃんたちじゃなくてだけじゃなくて、その若い人たちもその村に戻ってきて、みんなで一生懸命そのプリントを作っていく、で産業をまた復活させていく、あるいはそのメキシコなんかのもう本当に過疎の村というか町というか、昔放牧、羊を放牧していたようなところで、もう若い人たちはもうみんな都会に出ていってしまうので、もうとにかく廃れていくだけ、滅んでいくだけの町だったんだけれども、そこじゃあどうしたらいいかっていう話になった時に、彼女は行ってそこに、でその放牧していた羊が野生化して森とかにいるんですね、でそれを見て、でおじいちゃんおばあちゃんとかその小さい子どもたちだけでも、羊たちがその毛が生え変わるときに自然にその木の枝とか草とかに毛が剥がれて、取れて落ちていく、引っ張られて、でそれを集めることはできるでしょって言って、そういうこうおじいちゃんおばあちゃん子どもたちにその落ちている羊毛を拾わせるわけです、でそれを持って帰ってきて 村のおばあちゃんたちが糸を紡ぎ、うん、おじいちゃんたちがそれを藍染めにし、うん、製品化をしていくっていうようなことで、またそこにもこう人が戻っていく、うん、あるいはもっとその危ない地域ですよね、はい、の若者たちを自分たちの会社に連れてきてミシンのかけ方を覚えさせる、そしてまあ村に戻す、でミシンもその中古のものなんかをこう集めて、でそこにあの送って、でそこにその縫製の会社を立ち上げて、でその子たちが、その村の若者たちがその縫製だけでもうしっかり食べていけるような産業を作るっていうようなことをしている、ある意味まあ社会活動みたいなことをする人なんですね。でそういう作り方をしている人だったので、まあ、そこから誠のを副次にしたいって言われた時はもうぜひやってくれと、で何か役に立てるんだったらそういう使い方をしてもらって全然構わないという、うん、あのふうにお願いしたら、もう本当にその通りにそのインドの小さな村でやるようになってっていうことだったりしたんです。ですからそこ初めて行った時に話をしていたんですけれども、ちょうどそのクリスティーナに電話がかかってきて、で電話どうぞって言ったんだけど大丈夫って言って、電話もう後からかけ直すって言っといてって言って、あの1回まあ切って電話で、私とずっとミーティングをして、で終わって帰る時にクリスティーナ、さっきの電話誰だったのって、電話かけ直しといてよって言ったら、あさっきの電話ミシェル・オバマだった。そういう
すごいスケールの人だ、
面白い、あの仕事をしている人だったりするんですね、でそういうところで、まあ、あの何か世の中の役に立っている、うん、あのものづくりをしている人と一緒に作れるのはすごく楽しいなと思ったり、
うん、
あとまた全然毛色が違うというか種類が違うんですが、ディック・ブルーナさんのミッフィーの、
は
い、
うん、ミッフィーちゃん、
大きい、あれはですね、ミッフィーが生誕60周年ということで、うん、オランダのディック・ブルーナさんのオフィスが60歳なんで60体大きな2メートルぐらいあるんですけれども、ミッフィーを世界中の60人のアーティストに、まあ何かこう面白くミッフィーちゃんをこう装飾してもらうっていう企画だったんです、で世界中のデザイナーとかアーティストなんかがもうすごく面白いアプローチをいっぱいしていて、そういう資料もいただいてたんで、あこういう面白いこういろんなこう見せ方というか視覚デザイン的な面白いミッフィーもあるんだなとは思ったんですけれども、まあ、私の仕事はそうじゃないんだろうなと思って、じゃあ何なのかなと思った時に、ディック・ブルーナさんっていう方はあのミッフィーの線を描く時にあの決してその筆に絵の具というかインクをつけてスライドさせていってあの線を描いてるわけではないんですね。
ほう、
あれは実はあのディック・ブルーナさんは点描で実はミッフィーのラインは描いてるんですよ。
え、マジですか？
そうなんです。
知らなかったです、
だからスーッとこう筆を動かして肘から動かして線を描いていくのではなくて、ディック・ブルーナさんのミッフィーは点を描いていってるんですよ。それであの震えるような絶対にそのコンピューターソフトなんかでは描けないあの線を描いてるんです、なかなかそれってご存じないじゃないですか。
初めて聞きました。
で、実は全部そうやって描いてるんですよ、もう本当に先っちょの毛がもうボロボロになったような短い筆でずっと点を一点ずつ打っていくんですね。で、私はあのそこやっぱりなかなか皆さんご存じじゃないので、それを見ていただくというかそれに気づいていただくための何かを作ろうと、なので私基本的にそんな工夫も裏もこう面白い仕掛けも何もないんですけれども、アウトライン黒い線を描くときにその点描だとまた分からないと思うので、なんでこんな描き方をしてるのって分かるようなちょっと粗いタッチの、まあディック・ブルーナさんの点描の500倍ぐらいの粗さなんですけれども、そういうあの筆で線を描いていってミフィを描いたんですね。なのでなかなか気づいてくださる方はそれでも少ないんですけれども、どうしてこう線で描かないでこの人は点で描いてるのかなって気づいてくださった方は、実はそのブルーナさんが点で描いてる ていうのまで行き着いていただけると面白いのになと思って、うん、
なるほど、
ミフィは書いたんですね。
すごい、ちょっと立体的なコラボですね、
これ
ね。
そうですね、なるほど、面白かったです。実際オランダに行ったりして、ブルナさんのオフィスに伺ったりとかして、楽しかったですね。
すごい、こんなのがある、さらにあれじゃないですか、その福岡で愛されてもいる、もうもちろん全国で愛されてますけど、鈴懸さんとのコラボレーションとかもありましたですね。
そうですね、うん、鈴懸さんはバレンタインのパッケージなんかを書かせていただいたりしているんですけれども、うん、はい、最初にご依頼をいただいた時には、鈴懸という毛筆のロゴがありますよね、
はい、
であれはなくしてもいいですと、なくなっちゃっていいんで、鹿児島さん楽しく書いてくださったらそれが一番いいですって言われたんです、うん、で最初はその何もないただ あの四角い箱の全面のデザインをいろいろ考えてたんですけれども、やっぱりなんかこう締まりがない、うん、でいろいろ考えたりしていたんですけれども、やっぱり毛筆の鈴懸という二文字のロゴをやっぱり入れるべきだなと私は思って、うん、でちょうどその時に外国から来た友人なんかにその鈴懸さんのパッケージなんかをパッと見せると、鈴懸の二文字を字だとはやっぱりみんな思わないわけです。
なるほどな、なるほど、
絵だと思っちゃう、
はいはいはい、
これは何の絵だってみんな聞くんですよ、うん、で見たことのない人には絵に見えてる、まあもともと文字というのは象形から始まっているので絵ですよね、うんうん、ですからそう考えるとこれは絶対あった方がいいとやっぱり確信しまして、うん、
なるほど、
で鈴懸の二文字を入れたデザインでどうしてもこれでやりたいですっていう、うん、こちらからお願いをして、
うん、
で最初はないものだと思いだったので戸惑っておられたんですけれども、いやもうこれはもう絶対これ鈴懸の二文字を入れてほしいですってお願いをして、デザインになったんですね。で最終的にはロゴを入れていただいてよかったですっておっしゃってくださったので、あよかったなと思ったんですけれども、はい、その後の紙袋もね、
はい、
お菓子の「か」という字ですよね、をの入った普通の皆さん鈴懸さんでお買い物になったらその中に入れていただけるペーパーバッグなんですけれども、はい、あれもお菓子の「か」という字ですね、うん、あれに加湿をさせていただくっていう形の袋にさせていただいたんですけれども、うん、あれもすごく面白くできたなと思って、なかなか私としてはすごく満足のできる仕事になったりしましたね、
うん、面白い、
うん、
いやほらだからやっぱさニックとか混乱でさ、いや
そうですよ、ね、うん、本当にそれを感じました、
ね、もうあらかじめやっぱりあるでこう成立するであろう既存の風景に何を足したら、うん、あるいは何を引いたら、うん、そこがより豊かな風景になるのかみたいなことをやってらっしゃったことと、うん、なんか今の話は勝手につながるなんて思ってちょっとさすがだぜって思ってしまいました。
どうなんでしょうね、もう基本的に瞬発力だけなんですけどねだから武藍荘さんという、はい、徳島の藍染めのブランドというかメーカーというか、
はい、
若者たちが本当に 5,6 人だけでやってる藍染めの工房があるんですけれども、はい、そこは訪ねて行った時に藍の種まきをするところから仕事をする子たちだったんですね、はい、私の子供だって言ってもいいぐらいの若者たちばっかりなんですけれども、はい、その彼らが全部その手作りなんですよね、もう昔と変わらないやり方で藍染めをやっていく、で非常にクオリティの高い仕事でいろいろなもう海外のアーティストなんかともコラボレーションをたくさんしている、で私その彼らのそのものすごく真面目でひたむきな仕事に感動してしまって、うん、手伝いに来るって言っちゃったんです。どこ手伝ったらいいって、
はい、
なんか大変な時手伝いに来るよって言ったら、しばらく彼らも考えてたんですけれども、はい、私は多分その染めの工程だったりとか、うん、
はい、
あるいはその染めて干した後のこう出荷前のアイロンとかをずっと延々かけていかなくちゃいけない仕事なんかが大変なんだろうなと思って、うん、そういうつもりで手伝うよって言って、うんうん、たら彼らは夏場の草むしりが一番大変なんです
そっか
言われて、もう本当に種から育てているので草むしりが一番重労働だと、 本当にあの化学肥料とか農薬なんかを使わないので、自分たちでそういう育て方をしているっていうところもさらに私は感動してしまったと。じゃあ今年の夏行くのかっていう話はまた別なんですけれども、
タフですよね、
邪魔になるかもしれないなと思いながらなんですけれども、そういう仕事を拝見して尊いなと思いながら、そういう藍染めの風呂敷をまた作っていただいたり、あの京都の唐紙の上染さんっていうところと屏風を作らせていただいてるんですけれども、あれももともとは一種類だけ作らせていただこうと思ってたですけれども、あれよく実は私の中では裏テーマがあって、一つはもう静止したパターンなんです、もうそれで成立してしまってて動きのないパターン、でもう一つ果物とか鳥がいるのは、実はよく見るとパターンが茎の一本で全部つながっていて動いているっていう、文様になっていて、私の中では静止したものと動いているものっていう2つの、まあちょっとある意味あの真逆のテーマで作ったものだったんですけれども、それも結局私が図案を描いたら唐紙の職人さんなので、そちらにお渡ししてしまった後は、結局その板を準備される方、それか彫り師さんですね、あの版を彫る、版木を彫る方、それから紙を準備される方、もうとにかくたくさん絵の具を準備される方とか、もういろんなたくさんのそのもう職人さんたちが関わって、みんなでこう一枚のものを作っていく、一つのものを作っているっていう、もう本当に唐紙といえばもう歴史が本当に古いものではあるんですけれども、そういう尊い仕事なわけです、で私はそのせっかく作っていただくので2つ用意したんですけれども、そういうテーマがあるんだったら2つ作った方が面白いですって言ってくださって、じゃあ2つ作りましょうと。じゃあ2つ作るのであれば、例えばまあそのコントラストがつくように、何かその紙ですね、印刷していただく紙自体も何かこう色のついたものだったりとか、何か絵の具をこうドリップで飛ばしたりして、こうテクスチャーのあるものだったり表情のあるものだったりで、そういうこうなんか大胆に遊んでいただいて結構ですと、むしろ遊んでくださいと、もうすごく面白い楽しいあのものを作っていただきたいですっていうお願いの仕方をしたんですけれども、その上添さんですね、唐紙屋さんはもうピシャリと、いやもうこれは白い紙に白で印刷しますと。でえなんでって聞いたら、それが一番美しいからですって言われたんですよ。で私がいやとはいえ何かこう染めたりとかちょっとこう何か工夫されたりとかはって言ったら、いらないですって言われたんです。その代わり、あれ実は屏風表面はその白い紙に白いきらずりって雲母ですってあるんですけれども、裏は実は金と銀のハケ目で作っていただいてるんですね。だからそこがなんて言うんでしょう、もうその強度というか唐紙の粋なところというか、裏側に凝っちゃうっていう、もうその職人さんの心意気というか、もうそれをもう感じて、もう何も言えなくなってしまった。
すごいですね。
でまあ当然そういうのもまあ全部私はそのデザインだけして委ねちゃっている、それはまあ私が作る皿と同じなんですけれども、結局その織師さんも私が描いたデザインをもちろんものすごく忠実に彫っていってくださるんですけれども、今度はその摺師さんが摺りやすいようにとか、あるいはその柄として破綻しないようにとか、小さくアレンジを加えてくださってるんです。そこが面白いと思ってるんですね。でデザイナーの中にはやっぱりご自分が作られたデザイン 100% もぴったり寸分たがわぬデザインがその形にならないと気が済まないという、あのスタイルがあるし、それは私それはそれで素晴らしいと思うんですけれども、逆に私はそうやって職人さんたちにアレンジをもうしてくださいというふうにお願いをするので、そういう形の依頼をして、そのそれぞれの方たちが自分の持てる技術をもうフルに出してくださって作っていってくれるっていう、それが形になるっていうのが本当に面白いと思っています。だから私だけの力じゃない ものになるわけですよね、いろんな方が手を加えてくださって、うん、だからこういうコラボレーションっていうとちょっとまあカルチャーっぽい、カルチャーって漢字の軽いという字を書きますが、悪い意味でね、コラボレーションという意味で本当のコラボレーションだなと思って、ありがたいことだなと思っていますね。
いや今回最初の方にやっぱそういった一緒にいろんな方々と作品をまあ生み出していくことが楽しいとおっしゃってたのが、今具体的に一つ一つの作品の話聞いてより分かりました。楽しんでらっしゃるのが、
だからそうですね、すいません補足というかさらになんですけれども、グッズのところに出ている私が作っているプロダクトですね、食器なんかコーヒーカップだったりマグカップだったり小さいオーバル型のお皿だったり、あれはもう有田の職人さんたちに作っていただいているんですけれども、これは放送できるのかな、だいたいプロダクションモデルっていうと、もう販売価格を最初に決めてしまって、でじゃあこの価格で売るので、まあだいたい卸値このぐらいにして制作費このぐらいでこのぐらいの金額で全体でお願いします、まあ1000個とか2000個お願いしますっていう作り方がだいたい普通なんですけれども、私それだとあんまり気持ちよく仕事ができないなと思って、でデザイン持ってった時にその工場の方たちにいくらいりますかって聞く、ギャラリーと同じアプローチですよね、なので、まあ、向こうは最初びっくりされるんですけれども、このぐらいいただければ我々喜んで仕事しますっておっしゃるんですよ。でいやじゃあもうその金額でやりましょうと、でその金額が分かってた後で私が販売する価格を決めるんですね。なので工場 の, その職人さんとかもうベテランのおじいちゃんおばあちゃんたちがもう行くと、もうあなたの注文はいくらでも取ってきなさいって言ってくださるんです。であなたの注文を作れば作るほど私たちはいっぱいお給料がもらえると、そうすれば孫におもちゃも買ってやれるし、友達と一緒に温泉にも行けると、だからあなたいくらでも注文取ってきなさいよ、でそうするとまあモラルが下がらないというか、作ってらっしゃる方たちがご自分の持ってるスキルとか技術とかその工夫ですよね、どんどんその一つのプロダクトなのにもう皆さんで寄ってたかってどんどんブラッシュアップしていってくださるんですよ。なのでこちらが何もお願いしなくてももうどんどんいいものになっていくんですね、でそういう作り方ができてるのも私はすごく嬉しいなと思っていて、メーカーさんってね、産地ってやっぱりなかなか今厳しい、その原材料も高騰している中で難しいんですけれども、いいものを作りたければそういう作り方をおすすめしたいなと。
なるほどなるほど、
全国のデザイナーの方には。
そうですね、
おすすめしたいですね。
今のお話もやっぱり、まあ、言ったらものづくりに還元してらっしゃるってことですよね。
あ、そうですね、でまあそれが結局その工場なんかの方の若手にまたそれが継承されていく、で技術とかそのテクニックとか面白いその考え方とか要領なんかが全部引き継がれていくことになるので、そういう作り方をしていかなくちゃいけないなというのは、やっぱり現場に行くとつくづく思いますね。
でもやっぱこれとかは本当にそのやっぱプロダクト、言ったらその産業的な製品を作っていくプロセスの中で、でも結果的にそれがある種美的価値につながっていく、その技術を担保するなんかこう動力にもなってるわけじゃないですか。だからやっぱなんかつくづくやっぱ川島さんとのお話はその境界がすごくファジーになっていくというか、そのお互いに影響し合うものとしてそれらがあって、でそれを分けずにやれるかもしれない可能性をなんか鹿児島さんの中にすごい感じますね。なんかですね、
魂だけはリンパだったりね、
そうですね、
モリスだったりします。
そうでもね、その越境をね、越境を続けていく中でその答えになっていくみたいなプロセスですよね。僕結構やっぱお話聞きながら、やっぱ本当その絵解きになってはいけないというか、単なる挿絵になり下がらないでいるっていう、やっぱその緊張感のあり方っていうのはなんか僕結構今すごい重要なことでもあるなと思っていてですね、まあこの番組でもやっぱりそのいろんな美術作品だったりとか、その美術の活動だったりとかっていうのを紹介する中で、 なんかそれの指標が役に立つとか言ったら、うん、そういう有用性だったりとか その、そういうもので指標して、だからこれはいいことなんですとか、はい、これはいい作品なんですとかっていうふうに言ったら、こう機能にこう還元されてしまうというか、みたいなところがあって、で言ったらそのみんなが見ている絵そのものとかその作品そのものを見ているっていうよりも、そのそこから生まれるそのなんか価値って言いたくないな、なんかそのなんかその効用というか効果みたいなことばっかりがなんかこう問題にされている感じがあるんですね、
はい、
なんですけど、多分そのあり方と挿絵にしてしまうっていうことの、はい、言ったらこう求められたものにただ答えるだけっていう、ことのあり方、なんかちょっと僕は通じるような感じがしたんです。で、はい、やっぱ今ずっと僕がお話しする中でもやっぱ繰り返しどうしてもやっぱ提示してしまってるのは、鹿児島さんの創作はやっぱ多分そうじゃない気がするんですね。なんかその単にそれをなんか果たすだけのものを作るっていうことをものすごく求めている一方で、そこの向こう側にも行きたいっていうふうに思っているようななんか感じというか、ごめんなさいこれも僕が勝手に投じてるだけかもしれないですけど、
いえいえ、うん、どうなんでしょうか。やっぱりその有用性とか機能性とか、うん、もちろん、はい、大事なものであるし、私もそれはすごく大切にしなくちゃいけないものだと思ってるんですけれども、それだけにやっぱり、うん、なってしまうと、うん、ものすごく危ないことだと思っていて、はい、もう昨今の社会状況とかを考えると、うん、そういう考え方にこう先導されがちですよね、はい、我々やっぱりいいものだって思ってしまっているので、うんうん、だからこそなんですけれども、ちょっと話がオーバーになるかもしれませんけれども、やっぱり我々みたいなものづくりをしている人間とかアーティストとかあるいはデザイナーなんていうのはプロパガンダに利用されてしまうっていうところはすごく考えていかなくてはならないから、我々のこうものづくりってものすごく責任があることなんだなというのは、作り手はただ単にその自分が作りたいからとか売れるからとかそういうことだけ考えて物を作っていてはダメだろうというのは割と時々考えます。
いやもうなんかすいません、もうなんか僕が求めるもうばっかりになんかもうなんかどんどんどんどんそういう言葉を引き出させてしまってるような気もするんですけど、でも本当にそうだと思うんですよ。なんかその僕はそのさっき鹿児島さんご自身の作品の中でそれこそ中のモチーフの動物たちと目が合わないようにするとかいうこともおっしゃってたように、なんかある種のこう他者性というか掴みきれなさというか分からなさみたいなものを作品の中にこうどっか担保してらっしゃる感じがするんですね。その掴みづらさがでも僕は結構重要だなって思ったんですね。
はい、
だし鹿児島さんなんがいるんだけど鹿児島さんを透明にもしようとしているっていうなんかその二重性みたいなものを、どうしてもずっと感じちゃう。ごめんなさい、もうなんかすごく難しく言ってる感じがしますけど。
いえいえ、そうですね、確かにおっしゃる通りで、なんて言うんでしょうかね、まあ、ご覧になる方とか、はい、お使いになる方がどうしたらいいんだろうって思うように作ろうと思ってます。
はい、そう、なんかね、その感じがすごいあるんですよ。なんかめちゃくちゃ機能的であると同時に機能性からはみ出し続けてる感じがどっかするんですよね。
なんかね、自分もね一生懸命悩んで困って作っているので使う人間にも困らせたい悩ませたい、
ね、
だからこれはなんかね皆さんそう思われるみたいで、はい、そこはもう面白いなと思うんですが、うんうんうん、どう飾ったらいいのかっていう話もあるし、はい、どう使ったらいいんだろうか、うん、何乗っけたらいいんだろうか、うん、何食べたらいいんだろうか、うん、そういうのはね常にやっぱりね悩ませたいですね。
展示の中の発言のテクストの中にもあったと思うんですけど、はい、本当にそのやっぱりそこは使う側に最終的に委ねるっていうこと、でそれはその単純にもうじゃあ預けて終わりっていうことでも僕はでも実はないと思っていて、やっぱそこで物との対話がちゃんと生まれるようにというか、ただ享受して終わりっていう商品として終わりっていうことじゃなく、なんかそこにずっとこうコミュニケーションが生まれ続ける装置として、この鹿児島さんの一つ一つのお皿だったりとかプロダクトがあるんじゃないかなっていうのをなんかすごい感じたところだったんです。
それはすごく嬉しいことで、私もそういうふうなものになればいいなと思ってます。ですから、ね、目も合いませんし対話も拒否しているようなものではあるんですけれども、まあ、結局ご覧になる方お使いになる方ご自身の中での対話になると思うので、 ので、はい、あのそういう装置ですよね、うん、まさにおっしゃる通りで、うん、そういう風になるといいなと思ってます、
うん、で、なしきさんは唯一その魔法の解き方を知っている、
ね、知ってるんだな、うん、
そうですね、あのなしきさんもあのイギリスに長く生活されたりとか、うん、あるいはウィリアム・モリスの研究をなさったりとか、うん、はい、実際お家の壁紙をモリスで貼られたりっていうようなご経験がおありで、うん、あのすごくそういう魔法外しがうまい方だと思うんですよ、う
んうん、だからやっぱある意味であの鹿児島さんのお皿を買う私たちは、うん、多分梨木さんがやったように、うん、やっぱりその作品鹿児島さんが作られたお皿たちをちゃんとじっと見つめて、うん、これどう生かしてやろうかなっていうふうに、うんうんうん、自分なりのその魔法の解き方を見つけていく、うん、ことは鹿児島さんの作品との付き合い方としてあるものじゃないかなって、なんか今のお話も聞きながらちょっとなんか自分なりに納得していくところです。
それはあのまさに使い方だと思いますね、うんうんうん、あの用途だと思います。
なるほど、なるほど、
そういう楽しみ方があるという用途だと思います。
やっぱ僕この話はその作品と製品の間、作品と商品の間みたいなものの話をやっぱずっとぐるぐる一緒になんか付き合ってもらいながら考えさせていただいているような感覚があります、
どちらでもあるしどちらでもないので、あの本当にもうずっと国境を歩いていく感じですよね。
ありがとうございます。いや、こんなでしたよ。ちょっと瀬戸さん、ね、どうですか。すみません、ちょっと預けちゃいました。
あのいろんな展示されてましたけど、うん、はい、やっぱ一つ一つこうすごく目に留まって、あの未だにこうその図柄があの残っているものもあれば、うん、はい、全体としてこうなんか風景のように感じるものもあれば、うん、はい、さらに鹿児島さんがいろいろこうインスピレーションを得るきっかけになったこう私物みたいなの展示あったじゃないですか、うんうん、あれがすごくなんかそれこそ鹿児島さんに話しかけてくださってるような気がして、うんうんうん、あのブースも面白かった
そうですね、あそこはあの割と私も気に入ってます、うん、はい、
もう本当にあの娘さんが描かれた絵に嫉妬してみたり、
う
ん、いろんなあの人間鹿児島さんがね、あそこは見えるようで楽しいブロックでしたね。まさしくそのブロックで一つあのちょっとね、あの面白い映像展示があったじゃないですか。いや、そのアトリエの、様子をあのずっと捉え続けているその映像があったんですけど、あれは実は本当にずっと回しっぱなしだったっていうお話をちょっとお聞きしたんですけど、改めてちょっとあの映像がどういうものかちょっと教えていただいてよろしいですか。
は
い、
ですね、まあ、映像2つあるんですけれども、1つはまあ具体的にその実際私が絵付けをするときにどういう絵付け の作業をしているのかっていう、すごく寄り の、はい、あの手元だけを写した割と大きい映像と、あとその横にあの割と小さい画面なんですけれども、うん、カメラを3台使って、朝の10時から夕方の6時まで8時間撮り続けるというあの私の作業場で私が何をしているかっていう映像がございまして、で要するに、美術館が空いている、はい、10時から6時までの時間帯と合わせて10時にその動画がスタートしますから、あの10時にあの美術館においでになった方は10時に私が何をしているかがご覧になれる、うん、で3時にいらした方は昼の3時に私がどんな作業をしているかというのがご覧になれるっていう、まあ、誰が得なのか分かりませんけれどもあの面白い映像がございます。
あとですね、あの今回、この展示巡回展みたいな形であの回ってきているものだと思うんですけど、はい、やっぱりこの福岡県立美術館として、うん、この鹿児島さんの作品を展示するのに実はもうここでしかできないものとして、あの鹿児島十三さん の、 あの言ったら、はい、鹿児島誠さんの、大おじさんにあたる方ですね、はい、
ですね、
で、あのもう実はそのもう人間国宝でもいらっしゃるその始祖人形というその和紙を使った人形作りで、あの人間国宝にもなられている作家さん鹿児島十三さんの、はい、作品がまあ福岡県立美術館のコレクションとして、うん、あの収蔵もされているということで、はい、ここについてもちょっとあの鹿児島さんご自身からもちょっと触れていただいてもよろしいですか。
はい、鹿児島十三というのが私の王子で祖父の兄になるんですけれども、はい、まあ、始祖人形、まあ、和紙をこう加工して人形にするっていうとなんか折り紙みたいなね、うん、イメージをお持ちになるかもしれないんですけれども、まあ、和紙を細かく小さくちぎってずっとあの貼り合わせていくような人形で、うん、それであの模様を出したりとか、うん、まあ、顔の表情を出したりっていう、あのすごく透明感のある、うん、私が見てもですね宝石のような美しい人形をたくさん作っている人で、で、まあ、福岡が生んだ 人間国宝ではあるんですが、なかなか皆さん福岡の方ご存知じゃないので、あのぜひ見ていただきたいなと思ったりしてます。あと、まあ、荒木の歌人でもあったので、うん、短歌をたくさん読んでいるんですけれども、そういうものと合わせて会場でご覧いただけたら嬉しいなと思ってます。
いや、鹿児島さんご自身としてはその、その大王子さんの寿蔵さんとは直接お会いされたりとか、はい、そういうご縁は終わりだったんですか？
はい、まあ、元気な時はよく福岡にも戻ってきていたので、うん、そういう時にはよく会いには行ってましたけれども、うん、まあ、私も小さかったですし、うん、で私が中学1年生ぐらいの時にもう亡くなりましたので、うん、そんなに詳しく仕事の話だったりとか、お互いいろいろこう自分のこと話したりとかっていうのはなかったんですけれども、うん、まあ、祖父だったりとか、うん、あるいは親戚からいろいろ話は聞いて、面白いユニークなおじいちゃんだったなというのは思ってます。
なるほど。僕その十三さん の展示4階の方のですね、展示を拝見しながら、キャプションにその十三さんがお話しされてた発言もちょっと引用されてるのを見て、まあ、こうやってこの流れで見たせいもあるかもしれないんですけども、勝手になんか鹿児島さんとこれは通じるのではなんてちょっと思ったところがあって、
はい、
というのが十三さんはその今おっしゃったようにその人形作りとあと短歌をやってらっしゃって、でその2つって言ったら結構距離のある表現のようにも思うわけですけど、その2つを同時に、まあ、そのご自身の表現としてやっていることについて、その十三さんがその発言を求められた時に、まあ、両方ともその人間の感動を言ったら立脚点としてやっている表現であるということで言えば通じるのだよっていうことをおっしゃったっていう、はい、フレーズをちょっと引用されてあるのがあって、でなんか僕は結構その鹿児島誠さんがやってらっしゃるそのものたちも言ったらそのいろんなその表現媒体だったりとか、はい、あるいはその作品のあり方としてもやっぱりその言ったらその商品と美術作品その間みたいなことも含めて、はい、いろんなその越境をしている中においても、はい、やっぱりそのシンプルにその使いたいとかこのお皿を家に持って帰りたいみたいなことの、はい、やっぱり人間の感情が動く瞬間に働きかけている感動っていうことで言えば、はい、なんか勝手ながら通じているのではってすいません勝手にナラティブ組みたがりマンなんですけど、どんな感じかなと思ってちょっと思ったところでした。
そうですよね。まあ呪蔵の人形、その荒々木派の歌人、荒々木派なので万葉集がやっぱり原点にあるということで、うん、でその歌の万葉集に歌われている歌を、まあ、テーマに人形を作る、まあ、イメージを膨らませて作っていくっていうような作品もすごく多いんですね、うん、ですから呪蔵の中では多分一つなんですよね、
はいはいはいはい、
当然短歌と人形と、うん、で私の中でどうなのかなってまだ答えは出てないんですけれども、うん、そういうふうに自分の中で製品であり作品であり、うん、あるいは、どちらかの企業に依頼を受けてお受けして、うん、作っていくデザインだったり、そういうものが、まあ、後々統合されていくといいなと思ったりしています。
うんうん、いやもうきっとそうなるのではないかっていうのは、うん、でも本当今回の展示を、うん、拝見するにつけ、うん、その何だろうな、その境界線みたいなのが、うん、めちゃくちゃこうファジーというか、うんうんうん、いい、積極的な意味でもそれはすごくファジーで、全部がやっぱひっくるめて鹿児島さんであるっていうこととして僕はやっぱ引き受けられたし、この調子で多分いろんな、本当多分引き続きいろんなメディアを使って、ね、いろんな支持体にいろんなものを多分描いたり場合によっては作ったりっていうことをなさられ続けながら、うん、はい、次の鹿児島さんがどんどんどんどん更新されていくんだろうなってなんか勝手に思ったっていうことでございました。
はい、ありがとうございます。
いや、
まあ、でもそういう意味では今回も一枚作り直したっていうご経験はなんかすごく大きなご経験だったのかなって改めて思いますね、
はい、うん、そうですね、なしきさんの、はい、作品に対しては面白い仕事させてもらったなと思ってます。
うん、
いや、鹿児島さん最後になりますけれども今後、まあ、やっていきたいことであったりとか、なんかそういうもの少しあればお聞きしたいなと思うんですけど、いかがですか？
どうでしょうか。いろんな企業であったりとか、はい、いろんなものづくりをする方たちと一緒に作ることがあって、でそれはそういう方たちと一緒に仕事をして自分が学ぶところがすごく楽しいし、うん、なんて言うんでしょうか、自分一人では絶対に成し得ない、はい、仕事が形になっていくっ ていうのがすごく私は好きなんですね。ですから、まあ、これまでいろんな素材、布だったり木だったり紙だったり、あのいろんな素材 の, あのプロフェッショナルの方とご一緒にあの一つのものを開発するっていうことができたんですけれども、まあ、今後は何かまだあのトライしてない素材のものなんかをご一緒に作っていけたりとかしたら面白いだろうなと思ったりしています、
はい、いやもう本当に鹿児島さんなんかもう今回はもうなんかあの僕があのその工芸とかその作品とかっていうものについて思っていることについてだいぶなんかこう個人的にもぶつけさせていただいたんですけども、
なんでもないです。
お付き合いいただいたおかげでなんかあの得るものはかなりちょっと僕としてはあったなというところで、リスナーの方にもね楽しんでいただけるものになってたらなと思うところでございます、うん、いやもう本当鹿児島さん今日はどうも長時間ありがとうございました。
あの楽しかったです。ありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。2週にわたって鹿児島誠さんをお迎えしてお届けしてまいりましたが、実は我々本当贅沢なことにさ、鹿児島さんにご案内いただいたんですよね。
本当にそうなんですよ ね, ねあの横についていただいて、ねね、これは実際こういう時にこういうことしたやつで ね, ねみたいなことをね、
本当贅沢でしたよ。本当に、
ね、それは OA2000 やって言って ね怒られそうな話ですけど、
ね、ごめんなさい我々だけ本当ね
贅沢にもそうさせていただきました。
でさらには上の展示もね、
そうなんです、うん、あのね福岡県立美術館ということで、うん、あの鹿児島さんの王子様にあたられる、うん、鹿児島寿蔵さ ん, 蔵さん、ね、始祖人形というですね、和紙を使った人形作りで、うん、なんと人間国宝になられた、うん、あの作家さんですけれども、うん、あのその方のですね、あの作品をまあ一緒に楽しめる展示を、うん、その上の階でもやってるということで、うんうん、あのこれは本当にね、うん、なんだろう、福岡でしか、うん、あの見れない展開として非常に贅沢なね、うん、あの楽しみ方ができる機会になりましたね。
ねえ、
う
ん、ぜひ合わせて皆さんお楽しみいただきたいと思いますし、はい、やっぱ総じて、まあ、ご案内いただいたっていう贅沢な経験もあったからだとは思うんですけど、うん、あの鹿児島さんのお言葉でいろいろお話を伺うと、うん、この方はやっぱいろんなものをこう楽しもうとされてらっしゃる方なんだなっていうのを僕は感じましたね、
うん、そうですね、うん、なんかやっぱその予定不調和なものというか、うん、そのね、あの自分一人で予定調和なものをぎゅっと突き詰めて作るとは違う、うん、なんか よそから入ってくるその乱数的なというか変数的なというか、うん、あの要は予測つかないものを、うん、本当になんかあの迎え入れる、うんうんうん、でそれを迎え入れられるその要は幅のあるというか、うんうん、許容できる強度の、うん、言ったらシステムというかね、うん、として作品をどう作れるかみたいなことをやってらっしゃる方だなっていうのを、ね、なんかすごいあのなんか勉強になりましたね、あれね。
だからこそこう一緒にいろいろ携わってらっしゃる方々、うん、全員多分楽しくやってらっしゃるんだろうなって思いましたね。
すごいよね、うん、いやだからやっぱあれはちょっと今までね、いろんな作家さんこの番組でもお迎えしてきましたけど、うん、またちょっと全然違うタイプの作家さんだったなっていうことも含めて、ね、本当にあの面白いあのお話たくさん聞かせていただいたと思います、
はい、ぜひお越しいただきたいと思います。なんと日曜日のオンエア今日までとなっております、はい、ごめんなさい、再放送お聞きの方はもう終わっちゃってるんですけど、
そうですよねだからもう早く行きなさいってことです ね, ね、はい、
本日6月23日までの開催となります。ぜひ福岡県立美術館までお越しください。アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。そして皆様からのメッセージ随時お待ちしています。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp、お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検針機、 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターが もっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。